大島優香のお姉さんの秘密。皆さんこんにちは、大島優香です。この番組は大島優香がリスナーの皆様と楽しくおしゃべりしていく番組です。お久しぶりになりました。皆様寒うございますね。どうですか、体調の方は。皆さん元気でいられますか。最近ちょっと私、この年末はいつものごとく声が出なくなってきしまい、ちょっと聞きづらかったら申し訳ありません。でも最近ちょっと首を温めるということで、常にネックウォーマーとか、あとマフラーとか、そういうのをしてちょっと温めたりとかしてます。ちょっとずつ工夫をしながら、この寒い冬を乗り越えましょう。さて、番組では皆様からのメッセージを募集しています。メールの宛先はサイトの右上にあるメッセージボタンから送ってください。皆様からのお便り、ぜひお待ちしています。それでは、大島優香のお姉さんの秘密、今日も最後までお付き合いください。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたします。
はい、 OK です。
噛んじゃった。お姉さんへのお手紙。このコーナーは私がリスナーの皆様からいただいたお便りを紹介していくコーナーです。また今回もたくさんのお手紙ありがとうございます。初めての方だったり、ちょっとあまり書いてない方のものを優先的に読ませていただきますね。さて、ではでは、下僕の浩二さん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いつも楽しそうにお話しされてる優香さんのラジオ、お声、笑い声、かっこ引き笑い、ちょっとあ、引いちゃった。聞いてるだけで癒されてます。優香さんにとって今年、かっここれから新しく何かをってことはありますか。新しく何かを、だんだんね、このぐらいの年になるとなかなか新しいことに挑戦するって難しいんですけど、ちょっと普段作品のこととか触れないんですけども、あえてここで触れさせていただこうかなと思ってるんですけど、今回出た息子の友人ともう5年間〇〇〇みたいな、そんな作品が出てたと思うんですけども、それは初めての監督さんで、すごく なんて言うんだろうな、内容的にもすごくやりやすかったんですよね。ちょっと自分らしい作品というか、すごく演じなくてもできる作品だったのかなと思うんですけど、でもそれだとスムーズにできる部分があるんですけども、今年は全然違う演技も自分らしいって、優香さんらしいなって思えるようにできたらいいかなと思ってます。ちょっと声が裏返りそうでごめんなさい。すみません、聞き取れてます、大丈夫ですか。そんな感じで今年はやっていこうかなと思っております。あと一つ、クローバーさん、2025年始まりましたね。どうする、もう1年早いですね。初日の日に初めて、初夢、初笑い、今年もいっぱい笑ってくださいね。はい。おせち料理、お雑煮、いっぱいのご馳走を食べて幸せな気分が味わえましたか。お正月の楽しいエピソード、幸せエピソードお話ししてください。今年も明るく元気で素敵な優香さんでいてください。毎日応援しています。ありがとうございます。私はお正月は少しちょっとゆっくりさせていただいて、実家にも帰っておせち料理もお雑煮ももうたらふく食べました。もうゆっくりさせていただきました。皆さんはどんなお正月でしたか。私の幸せは、なんと、びっくりなのが、私って、電気、家の電気を、ポンタカードに、ちょっと、 接続してる、あ、接続っていうの、連動化させてるんですけども、でなんかいくらになるとなんかガチャが引けますみたいな、そんなのがあって、それがこう引くのちょっと楽しみなんですけども、でいつも1ポイント、まあ、よくて5ポイントかなが当たるんですけど、なんと100ポイント当たっちゃいましたびっくりしてはぁと思って外だったんですけど声を出してしまいました。そんな幸せがありましたよ。それが一番のちょっと初めての今年2025年の幸せでした皆さんもどんな幸せがありましたか？またちょっとコメントとかで教えてほしいですね、いろいろ。はい、もう一つぐらいいけるかな。カズさんちのハマちゃん、いつも笑い声の絶えない番組を楽しく聞かせていただいています。ところでゆうかさんはコロナ禍の頃音楽会と音楽ライブの配信をされていましたが、歌を披露してくださる予定はありませんか？ゆうかさんが歌ったオフコースの言葉にできないに感動して今も耳に残っています。声楽家ゆうかさんの歌声をまたぜひ聞きたいです。これちょっと本当にラジオの方からしてみたら嘘でしょって思われるような毎年この年末になるとこの声になってしまいえ、歌とかやってたのって言われますよね一応ね、やってたのに、もうね、もう何十年前の話なので、やっぱりピアノと一緒でやってないとダメですね。どんどん衰えていきますね。好きなんですけどね、歌も。でも本当にこういう音楽会とかも、こういうオファーが来てやってくださったのはすごくありがたかったですね。でももう緊張しちゃって、全然、なんか、声が出なかったかな。でもこうやってね、少しでも耳に残ってますなんて言ってくださるのはすごく嬉しいですね。またこんな機会があったらやってみたいなっていうのも少しだけあります。そんな感じですね。皆さんはもういろいろちょっとコメントいただいたのにすみません。お時間になってしまって読めないんですけれども、ありがとう、全部読ませていただいてます。また次回にでも読ませてください。ありがとうございます。以上、お姉さんへのお手紙のコーナーでした。
はい、 OK です。
時間大丈夫でした？勝手に終わっちゃった。
素晴らしい、素晴らしい、バッチリです。一箇所だけ、
はい、う
ん、クローバーさんの、
はい、
これあの初日の日って書いてある、あ、これ初日の出
お姉さんのお話。このコーナーは私がお話ししていくコーナーです。今日はどんなお話ししようかなと思って、何かあるかなって思ってたんですよね。でも実家に帰るといろいろ起きるんですよね、これがまたあの、皆さんシャレ神戸ってことは知ってます？あ、ご存知ない方の方が多いかな。結構なんとなく耳にしてたりとか音で聞いてたりとかしてたんですけど、私もちゃんと意味が分かってなかったんですよね。それで調べると結構骸骨とか白骨化した頭蓋骨とか、そんなちょっとなんていうのかな、プラスじゃない感じの意味があったんですけども、それをまあ私勘違いしてたんですけれども、まあこれを言っちゃうともう大体皆さんなんとなく私のことだからオチがわかると思うんですがあの、実家に帰った時に私の母のお姉さん、もう90歳になるんですけど、もうちょっと足の骨折ってしまって入院しちゃって、あの洋服とかもなかなかね、もうね、あの普段着れるものも少なくなってきちゃって、で私に一つパーカーがあるからこれ着てほしいなんて、あ、いい、ちょ、いいねこれとか思って、私もピンクのパーカーで、あ、これはちょっと着れるかもなんて思って、ちょっと試着してみて、どうどう見てみたいな、可愛いねなんて、いいじゃないなんて、なんかシャレ神戸みたいじゃないとか、親、母親と父親がはみたいな、何をあなたは言ってるのみたいな顔をして、え、どうしたんだろうって、私はあれと思ったんですけども、あのおしゃれ神戸みたいな、 ちょっとこうにね、おしゃれな神戸の人みたいな、そういう意味で言ったんですよね。あれ、なんかこの温度差なんだろうと思って、なんか変だなとか思ってて、たらふとお父親が、なんか間違ってないかみたいな、意味をみたいな。そう、それで、気づいたんですよね。シャレ神戸っていうのはおしゃれ神戸ではなくて、白骨化した頭蓋骨という意味だったという、もう90になるね、母親のお姉さんからいただいたパーカーを着て、白骨化した頭蓋骨なんて言ってしまい大変申し訳ございませんという、本当に懺悔をしましたというお話をさせてもらいました。そんなちょっとね、笑えるような申し訳ないようなトークがありました。皆様にちょっと少しお話ししようかなと思って、皆様シャレ神戸ちょっと調べてみてください。そんなのが一つあったんですけども、あ、そういえば肌色って昔は何色って言われてたと思います？あれ、これおかしくない？私おかしいこと言ってる？肌色って昔なかったんですって。薄だいだいだったんだって。だからクレヨンとかも薄だいだいってありましたよね。でもその隣になんか肌色ってあった気がしたんですけど、なんかね、なんかテレビかなんかでやってたんですよね。肌色って昔はなくて、え、逆？今がないの？なんか差別化みたいな感じになって、え、逆だったのかしら、どっちだったっけな。なんかね、そんな感じなんですって。なんか薄だいだいとか肌色っていうのがどっちかがなくなったとか聞いたんですけど、ちょっとこれも皆さん調べてみてください。あれ、どっちだったっけ、なんか忘れちゃった、ちゃんと調べたと思ったのにな。そんな感じののもありました。皆さんもどんなお正月でしたか？そんなこともありしたんですけれども、あと何ですかね、ちょっと実家帰るとちょっとのんびりしすぎて、なかなかゆっくりとした生活をしてしまうんですよね。朝はでもいつも通り早く起きて夜は寝ちゃうんですけども、ゆったりとした生活をしてましたね。みんなお正月ってでも働いてる方もいらっしゃるんですよね、きっとね。今はアパートじゃなくて、間違った、なんだっけあれ、あ、デパート、ごめんなさい、間違った。デパートとかね、もう今なんかね、2日とか3日までね、続いちゃったりとかねしますよね。福袋とかね、皆さん福袋を買うタイプですか？私は今までに買ったことあるかなっていうぐらいの感じですね。どうしても絶対欲しいっていうものの方が先走っちゃって、いやーこれちょっといらないものが入っちゃってると高くなっちゃうかなとか、ちょっと計算してしまうと、ついつい長い列を並んで買おうっていう気持ちにならず、ゆっくりと欲しいものを買ってました。そして母親と一緒にスタバの新しい何フラペチーノを飲んで、ワンちゃんのお散歩をしながら歩きながら飲みました。ちょっとカッコつけてしまいましたよ。そんな感じでお正月は私は過ごしてました。ちゃんちゃんです。はい、以上、大島優香の、あ、違うね、お姉さんのお話のコーナーでした。大島優香のお姉さんの秘密、そろそろエンディングのお時間です。ですね、今回とても嬉しい 情報があります。パチパチパチパチパチ、なんと4月6日公開収録があります。嬉しい、また公開収録させていただけます。そしてそれが新村さんと一緒にできます。嬉しいです、私すごく嬉しいです新村さんが引っ張っていっていただけるので、私ついていきます皆さん、ぜひぜひ4月6日足を運んでいただけると嬉しいです。絶対に楽しい公開収録になると思うので楽しみにしててください。詳しくはラジオクリニクルの X をチェックしてくださいね。あとは2月の21日横浜のムーラン横浜というところでイベントをやります。リリースイベント、珍しいですよね。なんか先月今月っていう感じでできるっていうのはちょっと珍しくて、先月今月じゃないか、1月2月でできるのちょっと私珍しくて、多分10周年っていうのもあって周りの方が気を使っていただいてくれてんのかなと思ってるんですけども、それももしよかったら平日なんですけれども足を運んでいただけたら嬉しいです。その時にまた少しでもお話できたりとか、元気なお顔を見せてください。よろしくお願いいたします。ではそれでは、あっという間ですが大島優香のお姉さんの秘密、今日はここまでです。ここまでのお相手は、ちょっと今日は声がウィスパーボイスの大島優香がお送りしましたまた次回お会いしましょう。バイバーイ。この番組はラジオクロニクルの提供でお送りいたしました。